こんにちは。白金工業 .fm はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に株式会社ブレインパッドのデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。本日はデータサイエンティストの引き続き吉田と
藤田で
お送りします。ということで、今回のテーマはエンタメと AI っていう話でやっていこうと思います、はい、で今回は藤田さんに来ていただきました。
藤田です。よろしくお願いします。
は
い、
藤田さんは、はい、僕と同じ部署のデータサイエンティストとして働いている人です。はい、じゃあ簡単に1分ぐらいで、まあ自己紹介と、そうですね。あとなんか簡単にどんな仕事を普段されているかみたいなのもお願いします。
はい。私は新卒3年目のデータサイエンティストで、結構同期では珍しい、学部卒系のデータサイエンティストですね。
そうですね。
うん。で、なんか大学時代も、まあ学部ってのもあって、そんなにがっつり研究やってたってわけじゃなくて、その統計学のゼミに前半を入って、後半は社会学のゼミに入ってみたいな、浅く勉強してて、で、結局卒論はお笑いについて書くっていう。
あ、卒論も
それ卒論お笑いなんです。まあ、お笑い大好きなんですけど。
はい。うわ、そうなの？
そうですね。笑いの好みの分類みたいな。
じゃあ、生粋の今日はそんな話。
そうですね。うん。で、普段の仕事は、お客さん先に常駐する、まあ、常駐タイプと、まあ、その自社で開発する、まあ、自社タイプといるんですけど、僕は3年間ずっと常駐しかやったことないんですよね。で、ずっとお客さんのところに行って、まあ前の案件はずっと機械学習のモデリングとかをやってたんですけど、最近はちょっとコンサル寄りになってきて、なんかお客さんのがデータ分析の基盤を作るってところで、ちょっとまあ定義どうしようかとか、そのプロセスどうしましょうかっていうなんかサポートに入ったりってことが結構多くなってきましたね。なのであんまり最近複雑なことはやってないけど、っていう感じですね。
なんかもうザ・データサイエンティストみたいなビジネス寄りの、
ね、そうですね。はい。まあ自分もそういうところに臨んでそうなってはいるんですけど。
まあ結構いろいろやってる人によってやってること違うんで、藤田さんはそういうタイプの、
そうですね。
分析の仕事をされてるってことですね。
はい。
でですね、今日はまあメインテーマがエンタメと AI っていうタイトルで話していきたくて、まあ藤田さんを呼んだわけというのは、最近まあこの1年ぐらいですかね。まあ、
1年前なんですけどね。
そうですね。もうネタとしては1年前なんですけど、結構いろんなところでメディアの露出とかもされてる、まあ、ダジャレの AI を作ったっていう人の、はい、チームで作っていて、はい、藤田さんがリーダー。
まあリーダーって、まあ言い出しっぺ。
いいですね。そういう感じでやってるっていうことで、まあそれの話を聞きつつ、そういうエンタメと AI の話を広くしていきたいなと思っています。じゃあまた、自己紹介に続きなんですけど、その作ったものも簡単にどんなものかっていうのを、ちょっと説明難しいと思うんですけど、うん、
いや、本当に言葉で伝えるのは本当に難しいんで、そう、早くダジャレ AI でまずググってほしいっていうのが本音なんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、装置を作ったんですよね。その実際に形がある。で、その装置にディスプレイがつながっ、キーボードがつながってて、そのキーボードに、まあ、人間がダジャレを打ち込むと、で、その装置に入ってる AI がダジャレの面白さを判定し、で、その装置が作動して、面白いと判定された場合は、その A4 サイズのちっちゃい布団が乗ってて、吹っ飛ぶっていう。布団が吹っ飛ぶっていう。
っていう AI。そうですね。ちなみに、ダジャレって、ちょっと自分は当時馴染みがなさすぎたんですけど、
例えばダジャレに馴染みがないっていうのもおかしな気がしますけど。
ダジャレか落語かみたいな。
はい。ダジャレとは何かを問うてますか？
そうですね、じゃあ。
ダジャレ、ちょっと、それ難しすぎる。
そんな吹っ飛んだ的なやつってことですよね。
まあ、そうですね。ダジャレを語ろうと思ったら意外と語れるんですけど。
それだけで2時間ぐらいい
けるんですね。いけるんですね。なんか言葉がかかってるものもあれば、うん、なんか裏で実はかかってるみたいのもあって、
うんうんうん、
そのうなぎの垂れ込みっていうのも、うん、ダジャレに分類されるらしいんですけど、
なるほど
意味わかります、
うん。うなぎと垂れ。
垂れがかかってるみたいな。
あ、そうなんだ。
そうですね。
へ
っていうのもダジャレだったりとか、うん、まあでも、 その、今回作ったダジャレ AI は、まあ、文字がかかってるやつしか判定しないんですけど、まあ、そんないろいろ、ダジャレについても勉強しました。
うん、なんかじゃあ、内部、これはちなみに、その1年前に、はい、ブレインパッドでも、まあ、技術者の中では割と有名な、なんていうんですかね、毎年年末の恒例のって感じで、アドベントカレンダーっていう、
はい、
企画が、別にあれはキータに限らないのか。うん、まあなんか、このエンジニア界隈では、年末の。
技術ブログのリレーみたいな感じ
で、ね。ああ、そうですね、うん。アメリカにあるアドベントカレンダーそのままか。うんうん、あれのまあ技術記事を1エントリーずついろんな人がやっていくっていうのの、うん、会社バージョンでやりました。で、その時に出した記事が一番初め。
そうですね。もうそこから始まって。で、うんうん、もう12月18日ですよ。まあ、忘れもしないですけど、そこの、
すごい、
うんうん、はい、ブログで出したのがきっかけですね。
そうですよね。はい、で、その後に、まあ、その記事自体も結構バズって、今見たら300ハテブぐらいついてますね。
そうですね。最初にハテブ、一気に広がりましたね。ギガ人に、その、取り上げられて、うん、そこで一気に広がったって感じですね。
あ、そうですね。ギガ人が確かにいろんな人が見た初めかもしれないですね。うん、キータは、プログラミングのハウトゥーみたいなのを書くページなんで、うん、基本的には技術者の人しか見ないっていうところで、で、ギガ人でまあいろんな人が SNS とかで見たって感じですかね。
そうですね。
うんうん、
そこで、思ってたよりバズって、で、結局は地上波のテレビに出たりとか、
うん、
イベントになんか呼んでもらったりとか、いろいろ、本当はもともと社内のアドベントカレンダーの内輪で済まそうと思ってたら、思ってたよりコンテンツ性が高かったなと
思いましたね。あれは良かったですね、うん。チームメンバーは4人でしたっけ？
はい、4人で。4人で。まあ最初4人で、今ちょっとまた2人増えたりしてるんですけど、
新メンバー加入で。
新メンバー加入なんですけど。
基本はしかも当時の新卒1年
目。はい。
そうです。2年目の人。
1年目が3人で、2年目の私が1人って感じですね。
あ、そうか、そうか。そういうメンバーで、うん、まあ完全に本当、有志の、まさに文字通り有志でやったら、
そう
ですね、めちゃくちゃ社外でバズったっていうやつですね。うん、おそらくブレインパッド市場で一番バズってるような気はしますね。
うん、それでいいのかっていう気はしますけど。
まあ、そうですね。
はい。
で、そうですね。まあ、ちょっとだけマニアックな話になるかもしれないんですけど、なんか技術的な話もちょっと入れときますか。
はい。
まあ、中で結局、そのダジャレを言った時に、どういった処理をしてるのかっていうところも、まあ、簡単に説明してもらえると嬉しいんですね。
一応、AI が2つ入ってるっていう体になっていて、はい。1つ目は、そのダジャレかどうかを判定するっていうところで、うんうん、これはルールベースで作ってるんですけど、
はい、
結構、判定の精度高いんですよね、
うんうん。
さっき言った通り、文字がかかっていれば判定するっていうルールベースなんですけど、う, んうんまあ、うまくアルゴリズム作れば結構判定ができますと。
うんうん、
でも、それが一つで、で、もう一つは、そのダジャレ化と判定されたものを、その面白さを判定するっていうところで、
うんうん、
で、一番最初は、キャラクターレベル CNN っていう、
うんうん、
まあ、ディープラーニングの一種を使ってました。うん、で、その、まあ、ディープラーニングを使うっていうのが、もともと決まっていて、
うん、
まあ、キータに生えようと思って、
うん、
とりあえずディープラーニングっていう意味で、やったんですけど、うん、まあ、一応理由もあって、そのキャラクターレベル CNN っていうのは、その、単語、文字を単語で分割するんじゃなくて、文章を単語で分割するんじゃなくて、うん、一文字一文字で処理していくっていうタイプのディープラーニングなので、
うん、
そのダジャレが、ダジャレって単語じゃないところでかかりが生まれるじゃないですか。
そうですね。なんか単語を超えて
単語を超えてというか、二つの単語を挟まって、実はかかってるみたいな。なんかダジャレなので、なんか、その影響するかなと思って、やってみたんですけど、
うん
その、全く面白さは判定できなかったんですよね、その時は。はい。で、最初もう聞いたに、そのまんま、その、うまくできませんでしたっていう風に書いて、投稿したんですけど、
うんうん、
まあ思いのほか、まあそこはあんま重要じゃなかったんだなっていう。
まあ性能自体はっていうことですね。
う
ん、
そうですね。
コンセプトが相当、
まあ、
ユニークだった。
受けたかなっていう。まあ本当に、発想が面白いでなんとか通したっていう感じなので、なんかそういうものってそんなに精度がうんぬんっていうよりも、まあバズるかどうかはタイトルでだいたい 受けるのかなっていう気がしましたね。う
ん
う
ん
う
ん、あ、そっか。なんか音声認識は入ってないんですか？
入ってないですね。
一番インターフェースの部分は。
やりたかったんですけど。
文字でまず打って、その、テキスト情報で、意味みたいなのはじゃあ別に考慮されてるわけではなく、単純にこうテキストがまあ重複してるかどうかっていうところ
。そうですね。結局は最終的にはその今はディープラーニングでやってもうまくいかなかったので、そのまあ特徴量を作るというか、ダジャレは入ってきたものにそれぞれ情報、なんだろうな、例えば、かかっている文字数が3文字だとか、ダジャレ全体の文字数が10文字だとか、そういう情報を一つ一つ作って、で、それで予測するっていう風にして、で、そしたらちょっと人間の感覚と近いような、分析、モデルになってきましたね。
その、二つあるモデルのうちの、じゃあもう一個の方の面白さの判定っていう方はまた、
はい、
どうやってるってことなんですか？
あ、今話してたの面白さの判定の話です。
あ、そっちが面白さの判定か。
ね、
あれ、もう一個の方はどういうことでしたっけ？
もう一個の方は、ダジャレかどうかの判定で、そっちはルールベースなんですよ。
あ、そうか、そういうことか。
そうそう。
わかりますわかります。
で、もうディープラーニングからは、もう面白さの判定の話ですね。
なるほど。それはまあ、精度は。
精度は、まあまあ、うまくいかん、と、うまくいかないっていうのが一番最初。
うんうん、
で、今は、その比較的人の感覚に近くなってきてるかなっていう、ちょっと精度上がったかなという感じですね。
今新メンバーも参加して、
はい、
なんかさらに開発をしてるってことですか？
そうですね。ちょっとここだけの情報なんであんまり言わないでほしいんですけど。
今ポッドキャストだけ
ど。いや、なんかダジャレの面白さを分解して、その格闘ゲームのパラメーターみたいな感じで、なんか五角形のパラメーターみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
その体力、いくつみたいな、うんうん、攻撃力、守備力みたいな、うん、あんな感じでダジャレを、なんか表現できないかなっていうふうにやってますね。
あ、なるほど。このダジャレは、
そのテクニックが高いとか、
はいはいはい、
そのセンスがあるとか、発想力があるとか。
センスがあるわ。
センスがあるはできるな。まあまあ、発想力とかになるのかな。あとはなんかかかってる文字が長かったら、まあ技術点が高いみたいな。
うんうんうん、
まあ、そういうのはできるかなと思ってます。
今は、そこのなんか、相互判断的な数字が一つだけ出る状態になって、
はい、今そうですね。点数が返ってきて、その、まあ場合に、例えば60点以上だったら布団が吹っ飛ぶみたいな、100点満点で、うん、っていう仕組みになってますね。う
ん、ああ、なるほど、なるほど。はい、それを改良して、今年のアドベントカレンダーに？
いや、今年はもう別のやりたいかなって気はしますけどね。
そうですね。また今年も多分うちの会社はアドベントカレンダーやると思うんですけど。
うん、やりましょう。
ハードルが高くなってますね。
いや、もうずっと何やろうかなって考えてます。
まだ10月に入った。今日収録してるの10月1日ですけど。
はい。そうですね。
そうですね。言ってる前にまあそういう時期だからな。
そうですね。ちょっとだけ、その装置の話をすると、うんうん、その吹っ飛ばすところっていうのを、その元も作るのをどうやって作ってるかって話で、うん、その、黒ひげ危機一発を中に入れてるんですよ。うん、で、黒ひげ危機一発をハックして、モーターを仕込んで、うん、ラズベリーパイっていうちっちゃいコンピューターで制御して吹っ飛ばすっていうことをやってるんですよね。はいはいはい、僕元々あんまり、その、アナログな電子工作とか、できる人じゃなかったんですけど、まあ意外にできた。
うん。今さ、そのなんか関連する記事見てたんですけど、マジで分解して、キータの記事かな、一番最後のところにありますね、はい、画像が。
そうですね。
モーター引っ張り出してやって
る。いや、なんか、もう物を吹っ飛ばすには、もう最適な装置なんですよ。まあ、いろいろ考えたんですけど。いろいろ考えたんですけどね。あれはいいですね。
うんうん。
押したら戻るんで、その一回リセットされてカチッってなるじゃないですか。
うんうん、
なんか、僕は、大学時代に、アルディーノとかもちょっと触ってたりとか、それも、ラズベリーパイみたいな電子工作するようなやつですけど、うんうん、そこの本を読んでて、すごい、覚えてるフレーズがあって、うん、なんか、フレーズレベルで覚えてないんですけど、おもちゃをハックすることが、おもちゃはすごい有用だっていうことが書いてあって、うんうんうん、おもちゃをハックして遊ぶっていうのが電子工作の一番の醍醐味だよみたいなことが書いてあったので、結構その記憶が残ってて、うん、で、なんか、布団を吹っ飛ばすいいおもちゃないかなって考えてた時に、うん、降ってきたのが、黒ひげ危機一発。
というか、はい、そうだ、自分もその授業を受けた気がしますね。アルディーノのやつ。そう、二人は同じキャンパスにいたので、
はい、
多分同じ事業で、そこからこの発想の違いが生まれるっていう。
うんうん、買わされるんですよね。アルディの買いましょうみたいな。
あ、そうそうそうそ う, そう、うん、やりましたね。あの時でも電子工作っぽいことを人生で一番初めにしたのは多分あの授業だったから、
私もそうですね、
割と自分もあれは楽しかったですね。
楽しかった。
うん。なんかそういうエンタメ利用みたいなのを、まあ藤田さんはしたっていうことで。
はい。
そう。で、まあ自分もそういう話は超好きで、何を隠そう、自分も昔使
った、ね、MS ゴシック絶対許さんまん。
そうですね。あの、2017年のメーカーフェア東京っていうものづくりイベント、うん。まあみんなが俺が作った最強のおもちゃを持ち寄ってやる、ビッグサイトでやるから、めちゃくちゃ大きいイベントなんですけど、確か2017年の時に450組かなんか、なんか世界で一番最大、世界中でやってるイベントなんですが、その、in 東京のやつは、一番当時、開催規模がでかかった、それも2017年の話なんですね。ですね。
うん。
そう。で、そこに、自分もずっと、なんかその、機械学習で動くおもちゃを作りたいなと思ってて、で、全く一緒の発想で、今作るんだったら、まあ、ディープラーニングで動くやつにしようって言ってやったのが、うんうん、その MS ゴシック絶対許さんまんで、それは、いろんな、こう、フォントの種類がある、フォントカルタっていう48種類かな、
はい、
のフォントが分かれたものを机に並べてて、で、機械学習のモデルが乗ったロボットアームが MS ゴシックのフォントだけを見つけて、拾い上げて床に捨てるっていうおもちゃ。う
ん、あの、最後床に捨てるっていうのが、シュールでもたまんないですよね。
2017年に作った時は、これ、最高に面白いやんって思って作ってたんですけどね。
最高に面白いと思います。
うん、めっちゃ優秀され
てる。いやいや、だった僕本当にそこに影響されて作ってるので、お布団フライング、あ、うん、お布団フライングシステムって言うんですけど、さっきの装置、そういえば言ってなかった。はい。お布団の装置はね、うんうんうん、本当に、なんかテーマがありましたよね。技術の無駄遣いみたいな。
うん。で、やってましたね。
うん。そこはすごい参考にしてじゃないですけど。
そう。
いい考えだなと思って。
うん。いつか呼びたいですけど、うん、うちの他の社員の人たちは、微妙にそういうものづくりをやってる人たちがちらほらいて、麻雀の牌の自動検出をやってる女性の人とか、
ね、はい、
ちょっとまた呼んで話をしたいんですけど、っていう、まあ、ものづくり、好きな人たちがいるので、割と分析の会社で、まあカチッと真面目な会社なんですけど、中で働いている人たちは、なんか、こう、ユーモアな、ある人、まあユーモアに使い、技術を使いたい人たちもいて、そういうものづくりを趣味でやって、まあ表にもちゃんと公開して、っていうことを、その活動自体も真面目にやってるっていう人たちがいるっていう感じですね。
結構みんな本気でやりますよね。
本気でやりますよね。うん、
全然何に頑張ってるんだろうっていう風なことを結構、まあ、普段使ってる仕事の、で使ってるような技術っていうのを割とバンバン全力で打ち込んでいくじゃないですか。うんうんうん、
いや、本当に。マージョンのやつも物体検出で SSD を確か使ってて、うん、あれも当時、案件で使ったから、
あ、そうなんですね。
使おうみたいな感じだった気がしますよ。うん、流れ的には。
うん
うん、
それはいいものができますよ。
そこの技術はちゃんと、うん、ちゃんとしたものだからっていう。
そうですね。うん、確かに。
そうなんですよね。まあ、MS ゴシックユルサンマンは、お布団フライングシステムと違って、当時、めっちゃ自分はいいと思ったんだけど、あれは全然、何の、こう、露出もなく、
そう
して終わった。
っ
そう。一部の人たちだけに受けて、メーカーフェア東京以外のところでも何回か展示は出したんですけど、そう、なんか割と精度とかも良かったし、
うん、
なんか地味にフォント見分けてるの、ニューラルネットワークがどこに注目をして、そのフォントを分類してるかっていうのを、グラッドキャムっていう手法で、はいはい、ちゃんと可視化して、ヒートマップみたいなのを作って、
うん、MS越しのところが赤くなって、
ああ、ですです。丸っこいフォントと、カクカクしたフォントも、ちゃんとその止め跳ねのところを認識を、ちゃんとポイントを見て、これはなんとかフォントだねって認識してるっぽくて、え、めっちゃすごいじゃんって言って展示してたけど、そう、当時は全然バズらなかったっていう、お蔵入りになってますね、半分。
うん、なんか、その辺はもうタイミングの問題っていう気はしますけどね。
そうですね。タイミングもあるし、まあ本当に、でも、 お布団のやつもネタが面白かったからここまでいろんなところでバズ、まあ、テレビ出た時とかちょっと
あれは
ビビりましたけど、
ね、まあ朝4時なんですけどね可愛いキャスターの人にダジャレを入力してもらって13点を叩き出すっていうすごい申し訳なかったんです
完全にそれ自体もネタになってたん
です。そうですね、
うん、っていう感じで、まあ我々自身もそういう、まあ、ものづくりして、AI とエンタメは何だっていう話をこう雑談でしてた時に、うん、まあ、この話もポッドキャストでできたらいいねっていう感じで、藤田さんに今日来てもらって、そういう話をしていきたいなと思っております。まあ、なんかやってる人たち団的に他の、プロダクト見てどう思うみたいな話を今日したいなと思うんですけど、
はい。
そうですね。ちなみに、こう、自分の、前提的には、
はい。
なんか、漠然とまず思ってることは、うんうん、ディープラーニングが、そもそもビジネス活用するの難しいなと思ってて、ちょっとエンタメの話から外れるんですけど、うん、
はい。
で、なんか、そもそもディープラーニングやろうとしたときに、その計算上に、まあ、計算に確率的な揺らぎがあったりとか、毎回毎回確実に同じ答え返すわけではないっていうなんか不確実性があったりとか、まあ、精度はすごく高いにしても、はい、とか、あとその中でやっぱしどういう計算をしてるかっていうのは割と素人の人から全然見えないブラックボックスになってるっていう中で、
うん、
なんかそれでもその作成者と利用者が違うビジネスの現場で使うっていうのは、まあ、まずそこが難しいっていうのと、再現性とか説明の可能性がないので難しいっていうところで、ビジネスで使うの自分はずっと、難しいなと思ってて、まあそこをどうしようかっていうのを考えるのが仕事であるんですけど、で、一方で、なので、エンタメに使うってなった時は、なんか逆にその計算上の揺らぎとか、毎回違う結果を返すっていうところが、逆に面白い。その、見る、人によっては、それは結構生物的な動きですねっていう風に捉えたりとか、なんかすごく人間がやってるように、毎回結果が違うんですねって思うような人がいて、逆にやっぱりアートの表現とか、まあエンタメみたいに確実に一つの答えがないところで、人間っぽい答えとかを出すっていうのは面白いなって思ってたから、なんか自分のなんか切り口としては、そういうところからエンタメと AI っていうのは注目をしてたんですね。
なるほど。へえ、すごい。
ですです。まあ、そのビジネスで使えないんだったら他のところでなんか使えるとしたらどこだろうなっていう時に。で、多分それは割と、世間でも言われてるような話かなと思ってて、なんか特殊な考察とかではなくて。で、例えばチームラボとかだったら、そういうプロジェクションマッピングやったりとか、料理で、佐賀屋っていう焼肉屋があって、そこをチームラボの人たちは、お皿の、料理を出すときに、その、出したお皿の模様によって、プロジェクションマッピングの種類を変えるんですけど、
うん、
なんかそこの認識にディープラーニングを使ってたりして、でそれって、もし万が一、外れたとしても、まあなんか、それはそれでアートの表現として、面白いし、まあ、完全に動いた方がもちろん美しいですけど、まあ、ある程度揺らぎを持った結果を出しても、アートとしてはありみたいなところがあるのかなと思って。
結構、まあ、ハプニングじゃないですけど、なんかその、思ってたのと違ったって時にも、やっぱり面白みがあるなとは思ってて、その、やっぱり、ダジャレの話も、ある程度ランダム性を点数に持たせてるんですけど、あ、これ意外と高いんだ、みたいなところで結果受けたりするんで、うん、まあ、やっぱずっと同じ点数ってでも面白くないよねっていうのはありますよね。
そうですよね。
うん、
まあ、完全に人間と同じ判断じゃなくてもいいんですよね、そう多分、
はい。
エンタメっていう意味では。
うんうん、
まあ、ちょっと外れたのがなんでって考察するのも面白いですし、
うん。そうですね。結構ハプニング性は求められて、なんか結局自分のそのお布団の話になりますけど、うんうん、ハプニング性は求められてるなと思ってて、その、まあ、イベントに出て、その、いろんな人がダジャレを入力してくれて、で、点数を一つずつ発表していくんですけど、うんうん、やその、高そうだなっていうのが高かった時には、あーみたいな感じで、まあまあ、まあまあ盛り上がるんですけど、逆に高そうだなと思ったのがすごい低い点数を叩き出した時に、
うん、
みたいな感じで盛り上がって、結局そっちの方がなんかエンタメ性があるというか、
うんうん、
そっちのなんか AI が思った動きをしない時っていうのが結構面白いかなと思っていて、
うん、それは面白そう、うん、確かに。
で、なんかそのハプニング性とか人間味っていうのもあるんですけど、 結構、その人間って AI にマウント取りたがる性質はあると思ってて、なんか、AI になるのに、よくある記事とかって、うん、その、まあ、AI がすごい精度でやりましたっていうのも、それはそれで受けると思うんですけど、うん、でも、たまにこんなすごいミスをするんですよっていうところを、うん、結構面白く人は見るんじゃないかなと思ってます。うんうんうん、なんかそういうところでも、まあ、さっきの、その、ダジャレで13点出したってところもそうですし、うん、その、まあ、なんか、AI が、じゃあ美術品のよく、その画像を、絵画を生成するみたいなのあるじゃないですか、うんうん。で、あれ最初すごい気持ち悪い絵画を生成してみたいな。ね、全然こんな精度低いんだ、みたいな、うん。AI って言うけど、人工知能って言うけど、こんなもんだんだね、みたいなところで、ちょっとマウントを取って、人間はまだ強いんだぞ、みたいなところを、ちょっと感じたいのかなとも思ってます、
うんうん。何年か前は本当にそういう感じはありましたよね。うん、まあ、言ってもここまでか、みたいな。うんうん、ちょっと、ユニークではあるけど、みたいな感じで。うんまあなんか日本人は多分ロボット的なものがこう文化体験としても受け入れやすくて、
うん、
で AI みたいなのもそこに近いのかな鉄腕アトムなりアットライモンなりって感じですけどまあそのちょっとミスするぐらいは可愛いとか個性だねとかってその機械に魂を見出すみたいな意味合いで思ったりするんだろうなっていうのはあると思いますけどね
そうですよね。VTuber とかもすごい人間味を持たせようと頑張ってる感が強いですもんね。
うんうん。あれも面白いですよね。うん、まあ、そこで逆にその、なんだったっけ、不気味の谷みたいなのもあるし、はい、みたいな感じで。ちょうど昨日、NHK かななんか、Twitter 見てたら流れてた記事なんですけど、はい、美空ひばりさんの、曲を学習させて、
うん、
歌わせる。AI に、
うん。あ、歌わせる。
そう。で、それはなんか、ただ単に歌を流すだけではなくて、ちゃんと舞台を用意して、プロジェクションを用意して、うん、で、美空ひばりさんの像を、その、スクリーンに映した上で、歌を合わせて、本人が本当に目の前で歌ってるようにやるっていう演出付き。うんう
ん、それは、その、何をやってるんですか、AI が。その、音を出してる。ですかその、美空ひばりっぽい曲を生成してるんですかね
ちょっとなんか忘れちゃったけど、
うん、
新しい曲を歌ってたんだったかなちょっと間違ってたらすいませんが、そう、元記事を見ないとあれなんですけど、でも確か、今までのその歌い方の特徴みたいなのを学習したもので、歌わせたっていうので、うん、で、それパッと見て、自分は、演歌に造形ないし、
うん、
全然その声が似てるかどうかっていうのはわかんないんですけど、うん、でも、完全にこう目を閉じて、これは AI が歌ってますっていうのを抜きにしても、ギリギリ割と聞けるなっていうぐらいには、人間が歌ってるっぽかった、
うん。
そう、なんか声を伸ばしたりするところは、微妙にこう電子音っぽいのが感じるんですけど、でもそれでもこのクオリティだったらすごいなって思いつつ、でもこれがその、それを許せる、こう、心理的背景としては、もう亡くなってる人で、絶対に、その人の声で新曲なんて絶対に聞きようがないのに、うん、それが、まあ、かなり近いもので再現されるっていうのは、なんかもうそこを許容すれば、なんですかね、本物ではないけど、限りなく近いもの、うん、でも、もう絶対に体験できないものだったから、あり、みたいな、うんこう、メンタリティがあるんだろうなと思って。もうあれもエンタメだなと思いながら。
そうです
ね。そういえば。あとなんか、こう今までで見た中で面白かったエンタメ AI 事例とかってありますか？気になったやつとか。
そうですね。エンタメ AI 事例で言うと、結構、その、大学時代、将棋を観戦するのが好きで、
うんうん、
将棋、見る将って言うんですけど、はい。
コアな趣味で。
コアな趣味で見る将って言うんですよ。将棋を指す人は指す将で、
指す将
見る人は見る将。
普通のプレイヤーで。
指す将だったかな。まあまあ。
見る将わかるけど。
いや結構でも見る将がいるんですよ。
うんうん、
で、ニコ生でずっと、将棋の対局なんで6時間とか解説してるんですけど。うんうん、
電王戦みたい。
電王戦もそうですし、最近はもう電王戦じゃなくて、名人戦とか、AI 特に関係ないようなものも、その、将棋 AI が絡んできてて、
うん、
何かっていうと、その、将棋の盤面を真ん中に映すんですけど、うん、その周りに、その AI の現在の戦況というか、
うん、
A さんが6対4で勝ってるみたいのを常にずっと出してるんですよね。
ほう。それは、その AI 判断
?AI 判断でです。
あ、はいはいはい。
はい、今までは、将棋の解説の人が、今はこうこうこういう理由で、こっちの方が優勢ですっていうふうに解説をしてたんですけど、うんうん、今もう全然違って、その AI のその評価値を見て、あ、AI はこう判断するんですね。多分、それはこういう意図で、みたいな。AI の判断の解説をしていくみたいな感じになるんですよ。
すごい。そんな世界になってるんですね、今。
で、それ結構面白くて、で、まあ、評価値だけじゃなくて、この後さ、この後の指し手の予想みたいな、
うんうん、
10手先ぐらいまでこう進むんじゃないかみたいな、まあ、AI が私だったらこう指すみたいなのをなんか提示されてて、それをもとに、将棋棋士が、まあ、解説してったりとか、
うんうん、
解説の人が解説したりとか、
うんうん、
で、すごい、なんか今までは、その、将棋棋士の話をいろいろ、その人の個性がすごい出るんですよね。将棋の解説って、解説する人の個性が出て、
うんうん、
まあその人が、まあ普段指しているような戦型とかっていうところの、この説明が結構詳しくされたりとか、
うん、
で、その今までの定石の話が結構多いんですけど、将棋の AI は、まあ割と人間が思ってもないような手を出すので、
うん、
で、視聴者と一緒にこれどういう意味なんでしょうねっていうのを、まあ、考えて、
うん、
で、棋士なりに、まあ、こういう指し手なんじゃないですかねっていうふうに予想して、で、結果、指してる将棋棋士が AI の指した通りに打ったら、あ、すごいみたいな感じになって、まあ、なんか面白さが、なんか一段上がっているというか。
それは確かに。
そうですね。
なんか別のエンタメになってますよね。
そうですね。もともとは将棋を強く、まあ、指す AI を作ってたはずなんですけど、うんうん、まあその将棋が強くなるためっていうのは、まあ現状どっちが勝ってるかっていうのを常に学習する必要があるので、
うん、
結局その現状の把握っていうのがうまくできるようになって、
うん、
それがまあエンタメの、まあ、サポートじゃないですけど、
うん、
になるサポートとしてエンタメを盛り上げる要素になってるんだなっていうのはかなり変わってる、変わった世界ですね。
うんうん。あれって今ってもう電王戦みたいなのはしてないんでしたっけ？完全にもう AI 側が勝っちゃうねってなったから。
そうですね。なんか、1年か2年前ぐらいにもうなくなって、で、ただ、あれやってたのかな？ちょっと、わかんないんですけど、そう、AI となんかペアを組んでやるみたいなことをやってたりとか、で、今のトップ棋士はもうみんなその AI 自分で勉強して、AI の指し手と自分の指し手を比べて家で研究してるっていうのは聞きますし。う
ん、藤井プロ。
まあ、藤井プロ。
すごい若い方
です、ね。藤井今もう7段ですね。この間まで藤井四段だったんですけど。
うん。
もそうですし、うん、本当にそういう将棋界に若返りが起こってるのは、うん、なんか結構そういう理由で、AI をうまく使えてる人が登ってってるみたいな感じですね。
うん、あ、そうか。なんかあれ、その電話座の、ポナンザでしたっけ、
はい、山本一成っていう、うん、まあ、有名な開発者がいますね。
まあ、あれもプロに勝っちゃったら、その後例えば AI 同士で戦わせたとしても、もう多分エンターテインメントとしては面白くないですよね。
いや、面白いんですよ、それが。
もうわけわからない手を打ちまくるけど、うんうん、めっちゃ強いみたいな。
そうですね。
うん、
結構、もう、まあ、でも結構 AI 将棋も来るところまで来てる感じはしますけど、うんうん、でも毎年大会を世界大会やってますね。
うん、
うん、
あれは、だからもう、人間は、正直、ほとんどの人は勝てなくなっちゃったから、うん、AI 将棋の方に。はい、だから、そういう、神の視座みたいな感じで、うん、AI はこう考えるみたいな手を出して、人間は、うんうん、おお、それはそうなのか、とかって言って、おお、人間もそう打ったぞ、みたいな感じの楽しみ方にもう消化されてる
んですか？そうですね。結構そうなってきてます。まあ、ただ、将棋界としては、まだ羽生さんは戦ってないから、まだ、どっちが強いかわからないっていう。あ、羽生さん知ってます。
あ、そうなんだ。
そうです。
まだ一曲もやってない。
羽生さんやってないんですよ。
それは結構
だから人類最後の砦がいるんですけど。だから、羽生さんがやらない限り人類はまだ負けてない。
それなんか戦略的撤退みたいな感じでいいのかっていう気はしますけどね。
そうですね。結構、その将棋協会がうまくやったなっていうのは、まあ、最初 AI に負けたって時は、ものすごい空気というか、
うん、
これ、でいいのかっていう空気が将棋界に流れてたんですけど、
うんうんうん、
でも結局そこをなんか電王戦とか、将棋、AI と戦う大会みたいなのをちゃんと作って、AI と共存していこうっていう、 ものができたことで、すごい今はそのエンタメとして盛り上がってますし、うん、
それは面白い流れですね、うん、確かにな。
AI の方が強いけど、結局見たいのは人間の指し手だったりするっていうのはありますよね、
うんうんうん、
それを補助するものとして今活躍しているっていう感じですね。
すごいな。なんか結局だから何をエンタメにするかっていう視点をどんどんずらしていってるみたいな感じなんですかね、
うん、
そういう意味で言うと、
そうですね。何がマッチしたのかっていう、なんか将棋を見る人ってずっと長い時間、その、まあテレビをつけてるというか、そのネットのカメラ、テレビを見てるんですけど、まあそこと、なんか AI の評価が逐一変わっていくみたいのが、まあ、パッと見て、あ、今どうなんだなって、今評価こうなんだなっていうのを、まあ見るっていうのが、まあ相性は良かったんだと思いますけど
ね。確かに。なんか待ち時間みたいなのを、こう、有効にもう少し楽しい時間にしたみたいな感じもあるってことなんですね。あ、それはめっちゃ確かにだな。
人間が休んでる、解説休んでる間に AI がまあ、半分解説してくれてるみたいな、まあそんな感じなので。
それはそのニコニコだけでやってるやつってことなんですか、
ね、ニコニコが多いですね。はい。ニコ生、ニコ生ですね。
うんうん。面白い。なんか自分的には、その、エンタメと AI みたいなのを考えたときに、
はい、
言ったらそのゲーム AI って呼ばれてる分野の、ポナンザとか、まあ、アルファゴーとか、あと DNA さんがされてる、まあ、ゲーム内の強化学習の話とかは、
はい、
それってなんかこう、真面目なエンタメ AI の方であって、多分それはまあ、エンタメというよりは、もっと、限定された、空間内の勝負で、うん、まあ、勝てるんだったら、例えばなんかそれを、自動運転に応用しようとか、政治とか、もしくはなんか戦争みたいなところに応用しよう。まあ、タクティクス系の人間が実際に現実世界でやってるものに応用しようみたいな、うん、もっと大きい目標はあるかもしれないですけど、なんかそれはそれでちょっと発展し続けて、人間負けて終わりってなるところに、個人的には、まあ、なんか面白さはあんまり感じてなかったんですけど、うん、その将棋の事例はめっちゃ面白いなと思いましたね。まあだからこそそういう方向にじゃあ面白さを持っていこうみたいなところは。
うん。そうですね。うん、なんかうまく活かせるかっていうのは超えられてしまった時にじゃあどうするかっていうのが一つのいい事例な気がしますよね。
うんうんうん。そこはまあ徹底的にこう精度を求めるタイプの方のエンタメ AI、うん、
はい、
で、なんかちょっと話戻るんですけど、その精度はどうでもいい。まあ、どうでもいいって言ったらあれですけど、うんうん、精度は低くてもいいけど、エンターテインメントとして成り立つっていう意味で、自分がなんか前面白かったなと思ったのは、似てる芸能人を出すアプリ、そっくりさんっていうのがあって、
ありましたね。
すごい流行ってたらしくて、自分も一回触ってみたんですけど、まあ、スマホのアプリで、
はい、
顔をこうパシャッと撮ったら、芸能人の誰に似てるかっていうのを出してくれるやつ。
うん、
まあ普通にありそうなアプリですけど、はい、それがめちゃくちゃバズってた。で、背景としては、なんか YouTuber の人とかがすごい、その YouTuber の人のコンテンツ内で紹介をしてたらしいですけど、
はい、
自分も実際やってみたけど、なんかそこまで別に納得感は高くないなと思って。
そうなんですね。
うん、なんかこういろんな人が、マッチ度何パーセントみたいなんで芸能人出てくるんですけど、うんうん、なんかそれ本当に似てるのかなっていう、その自分の負け惜しみ的な意味ではなくて。そうそう。で、ただなんかそれって考えてみたら、やっぱり、例えばこう、大人数でいるときに、例えば飲み会とかでいるときに、
はい、
まあなんか、あの可愛い女の子は芸能人で言うと誰に似てるよね、みたいな会話のときに、うん、じゃあちょっとアプリでやろうよっていう盛り上がりがある。うん、で、そこで別に、めっちゃ美人な、こう、芸能人が出てきても、全然そうじゃない芸能人が出てきても、うん、なんか当たってるとか、全然おかしいみたいなんで盛り上がれるから、まあ完全にそこはそこでエンタメとして、成り立つ。
うん
だなぁとかって思って。
それって、心理テストと同じですよね。
あ、そうですね。
あの辺の、なんか、朝のニュースの占いとか、うん、もうあれって、なんか、あんまりあれ、当たることを望んでるわけじゃないじゃないですか、心理テストとかも。うんうん、あ、こんな結果が出たで盛り上がるなから、うん、別に誰も精度は求めてないみたいな話と、
うん、
多分同じですよね。
うん
ツイッターの診断メーカーとかも同じかな。
うんうんうん。まあ、あれもなんか定期的に流行るやつっていう感じはする。うんすね、なんかその顔のやつも多分、単純にこう目とか鼻とかの特徴点を取って、はい、それが芸能人の顔の特徴点とどれぐらい類似してるかっていうので、おそらくマッチ度を出してるんだろうなっていうような雰囲気はあって、もうそれだったらやっぱしもちろんそこまで近い結果は 出ない、なんかもっと、うん、学習を増やすかなんかしないと、でもそれでもこんなにバズってたのは、なんかなんでだろうって思って、まあそういう理由がありそうだし、
うん、
あと、その、似てる芸能人みたいにカテゴリーがあって、スポーツ選手とか、ミュージシャンとか、その中なんか YouTuber みたいなカテゴリーがあって、うん、YouTuber のカテゴリーがあるから、YouTuber の人が実際にやって、
似
てるかどうかみたいなのを、多分彼らのそのコンテンツにしやすかった。だから、いい、こう、言ったら、無料で、いい宣伝媒体になっていたみたいな側面もあるのかなと思って、なんかそういう意味で言うと、こういったアプリは、やっぱりその精度ではなくて、なんか何を切り口にするかと、誰に訴えるかっていうので、まあ、この AI を使ってますって言いつつ、こう、バズらせるためだけにやるんだったら、割とどうとでもいけるんだなとかって思った
記憶
がある。
はい、これ、ちょっと、MS ゴシックユルサンマンがバズらなかった理由がなんとなく、
思
ってきたんですけど、
聞きたい。
その、YouTuber とかを好きな人はやっぱりマスとして多いじゃないですか。で、ダジャレも実は、ダジャレ好きはすごく多いことをやってから知って。
そうですよ、恐ろしい。ダジャレ協会というのがあるんですよ、ね。
ダジャレ活用協会っていうのがからインタビューを受けて記事をにしてもらったんですけど、まあそういうのがあるくらい。で、このお布団のやつもツイッターでツイートされる中で結構目立って多いのが、あの人に紹介してあげたいみたいな。ツイート結構多くて、だからどの界隈にも絶対ダジャラーはいて、で、うちの、一緒に作った人の中にもダジャラーが、まあみんなダジャラーなんですけど、まあ、どこの界隈にもいるので、結構ダジャレ人口はすごく多いんですよ。だからそこにヒットしたっていうのがあって、
だから
結局、MS ゴシックを憎んでる人はそんなにいなかったんじゃないかって。
あれはなんかネット上のギャグなんですよね。多分もともとは MS ゴシックは、クソダサいから、こう、フォントとして使うなみたいなのがあって、まあ、そこから取ってきて、やってたけど、確かになんか MS ゴシックそんなに嫌いなんですかって聞かれるぐらいには、その元ネタの意味がわからない人が、イベント会場にもたくさんいたから、それはあるかもしれないですね。
そうですね。まあ、
確かにな、
布団が吹っ飛んだは誰にでもわかるので、
日本国民
それは良かった。日本国民なら誰でもわかるダジャレがあるってやっぱすごいですよね。
うんうん、
そこは良かったんだろうなと思ってますけど、
う
ん。
そうか。さっきのだから占いの話で言っても、うん、その、パイが多いところに、
うん、
AI っていう切り口で投げるっていうエンターテインメント、ね。
なるほど。
ですよね。
そうですね。結構盛り上がってること自体もエンターテインメントみたいなところもありますもんね。
いや、なんかそれで言うと、またちょっとだけ話変わるんですけど、その切り口をどうするかっていう視点で、もう一個印象的だったのが、文字起こしバリグッドくんっていう LINE の、ボットかな、
うん、
があって、
それ知らないんです。
そう、それはなんか長崎の方の会社の方が作られたもので、そこは普段全然そういう機械学習とかをやってるようなところではなくて、
うん、
あ、そう、何のアプリかっていうと、
うんうん、
iPhone の LINE 上で写真をパシャって撮ったら、そこの、撮った写真の中に文字が含まれてたら、うん、それをテキストにして返してくれるっていう、わかります？
はい、普通に。はい。
文字起こし、
OCR 的な。
あ、そうそうそう、完全に OCR で、うん、で、中で使ってる技術も、その記事を読んだら、Google のクラウドビジョン API で文字認識をしてるだけっぽいですよね。
うん
うん、で、それって、今までなんかちょっとネットでチラって見たら、似たようなものを作ってる人たちはたくさんいたし、うん、キータにも、その似たような記事はいっぱいあったんですよ。うんうん、で、それなのに、その文字起こしバリグッドくんはめちゃくちゃバズってたんですよね。いつだったかな？何ヶ月か前、そんなに昔じゃないぐらいなんですけど、で、多分それは、その流行ってたのは、その LINE のボットにしたっていう、ユーザーがたくさんいるところ、かつ、別に意識的にこれは AI ですとか機械学習とかっていうのを認識せずに、普段使ってる LINE でパシャって撮ったら、わ、この写真に含まれてた文字が全部テキスト得して返ってきたっていう感動を得たたくさんの人たちがいたからバズったんだろうなっていうので、それもその、中身の、技術がすごい、めちゃくちゃすごいっていうわけでもない。まあ、単純に API ですし、
うん、
とか、多分精度も、Google Cloud Vision API だとそこまで良くないんですよ。割とぐちゃっとして返してくるので。
そうですね。うん、
でも、それでも、感動した人が多かったっていうのは、やっぱし、インターフェースを、 一般受けするもの、みんなが使ってるものにしたっていうとこかなって思ったら、
うんうん、
そう、なんか、エンタメでやるときも、まあ、パイの大きいところに投げる、かつ、受け取りたい人が受け取りやすい、なんか、道具であったり、ミームであったりする方がいいんだな、みたいな。
うん、
MS ゴシックはダメっていうミームは通じないけど、ダジャレだったらみんな知ってるとか、Google クラウドビジョン API は知らないけど、LINE だったらわかるみたいな、うん、なんかそういう違いがあるんだろうなとかって思って。
そうですね。
次作るんだったらそこめっちゃ気をつけてやる。
まあ、バズらせるのが目的だったらそうですけどね。
そうなんですよね。
まあでも、
なん
だろうな、うん、まあ狭い世界の、なんか、で通じる狙って、それはそれですごい面白いので、僕は大好きですけどね。
うん
うん、
自分はせっかくそういうギャグで作るんだったら、やっぱりバズりたいなっていう気持ちがあって、
はい、
そう、その何をどうやったらバズるかっていうのは割と自分の中の大切なポイントなんですよね。
うん、そうですね。
うん、そういう意味で言うと、なんか話ちょっと前後しちゃいますけど、なんでこんなものを作ったんですか？
あー。
スポンフライングのやつは。でも研究でもお笑いをやってたっていうんだったら割と納得感もあるけど。
そうですね。もともとお笑いが好きで、大学の研究でもお笑いのそのデータを集めて笑いの好みの分類みたいなこともしてたので、それを社会人に行ってもやろうっていうのは決めてて、で、ちょっと技術を身につけて。
決めてたんや。
決めてましたね。で、その笑いを AI を作りたいっていう観点もそうなんですけど、うん、そのきっと伝わると思うんですけど、そのもの、あの物理的なものっていうのをすごい大事だなと思ってて、
うん、
その画面の中の感動とそれを物理的なものにした時ってその倍どころじゃないと思って、その感じる人としてなんかそれを見た時に、うん、あ、すごいちゃんとしてるじゃないんですよね、なんか伝わってくるものが、ちょっと表現は難しいんですけど、その、
わかりますよ。なんか、言わんとするもの。そのハードウェアがあった方がってことです
ね。ハードウェアがあると、やっぱり人って、その、やっぱ画面で今慣れてますけど、うん、結局は、その、今まで物理的なもので全部生活してますし、
うん、
やっぱそっちの方が安心感もあって、すごい、なんか面白みが増すと思うんですよね、うんうん、
人間はなぜか知らないですけど、なんか具体物がないと多分、
うん、
あの面白さを肌で感じたりとか、
うん、
こう何かディスカッションするときにも実際にこう抽象的なものをお題でずっと考え続けるのは難しいけど、物がポンと出てきたら、
はい、
こう一気にディスカッション進むみたいなのが
そうです、ね、
もあるし、うん、それは仕事でもそうですけど、
そうですね、なんかそれのまあ一番いいの、あ、まあそういう意味で物を作るっていう物理的なものを作りたかったっていうのもあって、じゃあ物理的なものを作りたいなと思ってるのと、お笑いで考えてて、あ、ダジャレにしよう、ダジャレ好きの子がいたのでダジャレにしようってなって、ダジャレ、物、布団、布団だ、みたいな、
うん。
まあそんな感じですけどね。うん、
そこやっぱりすごいなと思って、単純に例えば機械学習系の仕事をしてない人が、
うん、
お笑いが好きだから、こう何か物を作って人を笑わせるような面白いものを作ろうってやった時って、その物自体がやっぱり面白いものを作る。なんか面白い形状のおもちゃを作るとか、はい、思わず気になるような変な手触りのものを作るとか、そういう面白いだと思うんですけど、これはなんかその機械学習を活かした知的な面白いだから、やっぱそこはすごいなと思って。
うん、そうですね。まあ、そこは狙ってはいますけどね。その、
うんうん、
その全力で技術の無駄遣いをするみたいなところは。
うん、単純な面白いじゃないんですよ
ね。そうですね。
ファニーじゃなくて、こう、インタレスティングがもっと、ビートが強いような面白いを目指したいっていう。
そうですね。多分、その、こういうのを作って、一番嬉しいのって、何のためにやってるんだとか、クソ無駄みたいな、わらわらわらみたいな、そういうのがやっぱ一番嬉しいかなって思ってて、うん、うん、なんかそれは狙ったところではあったりしますよね。
うん、なんだろうな、これなんか別に真面目な意図を突っかけ加えたいわけじゃないですけど、
うん、
自分はなんかしかも結局それ作ってめちゃくちゃ勉強になったんですよね。画像認識を結局は MS ゴシック、ゆるさんまんなどやってたんですけど、なんか撮影条件がこうだったらダメとか、
うん、
デモとかでも当日にカメラをリアルタイムで、フォントを認識して、 ロボットに拾わせるんですけど、うん、こう、照明が明るすぎるとか、暗すぎるっていうだけで、うん、カメラがちゃんと、写真は撮るけど、
うんうん、
機械的な、画像の良し悪しで言うと、ちょっと暗すぎるから認識が外れるみたいなことがあったりして、うんうんうん、こう、デモのやる難しさと、画像認識、ディープラーニングでやるときの落とし穴はやっぱしここなのか、みたいな。
うん、
で、それは、まんま今の仕事で、
そうですよ、
ね。たまるというか、大変なところなんで、うんうん、めちゃくちゃ勉強にはなったんですよ。身をもって学ぶ系のことで言う。
そうですね。いや、なんか勉強にはすごいなるなと思うんですけど、
うんうん
うん、まあ、布団で仕事に役立つかっていうと、その布団の、敷布団の下に段ボールを入れるとめちゃめちゃ吹っ飛ぶっていうところは学んだんですけど、
無駄知識
だから。うん。でも、やっぱり、その、電子工作でできる、ことが増えると、いろいろアイデアも湧いてくるし、新しいものを作りたいなって、すごい、
うん、
まあ初めて、LED ランプを点灯させた時って、本当すごい嬉しいじゃないですか。
L 値化。
L 値化させた時、うんうんうん。電子工作のハローワールドですよね。
うん、
L 値化。で、それがすごい嬉しいなって時もあるし、初めて 3D プリンター作って、3D の物体が出てきた時も、なんか感動がすごいし、
うん、
やっぱこの物理的なものに対する感動ってのは大きいなと思ってたので、そこはなんか制約条件として考えて作りましたね。
うん
うん
なんかめっちゃありていな話しますけど、今ハードウェアは本当に簡単になって、インプットとアウトプットさえ認識できたら、
うん、
なんかプログラム書くみたいにハードウェアもコントロールできるから、本当に、ハードウェア側はまあ、なんとかなるやろうみたいな感じで、
う
ん、だから、
ね、
アルゴリズム側をちょっと凝ったものを作ったりとか、ディープラーニングをやって、で、見た目の方はハードウェアも出来合いのものをちょっと外側だけオリジナルの手作りにしてとかってやったら、うん、割と立派なもので複雑な動きをするおもちゃが DIY でできちゃうから、
うん、
それはなんか自分はすごい、なんていうんだ、もし子供とかがいたらやらせたい
ぐらい、面白いなって感じ
をしますね。いや、全
く同じです。僕結構ハードなんとかなるだろうっていうのは思ってましたね、
うんうん。
子供と自由研究するのが今から楽しみで仕方ないんですけど、
うん、
そうですね。
やべえ、作りた
い。うん、そうですね。本当にいろいろ、もうウェブ上に記事もたくさん載ってますしね、うん、やりやすい環境できてますもんね、
うん。なんだろうな、なんか昔からその子供にプログラミング教えて、うん、簡単に作れますとかって言いつつ、多分まだ全然やっぱり難しくて、
うん、
なんていうんですか、そのブロックを積むようにプログラミングをやるみたいな、簡単なプログラミングツールとかもありますけど、やっぱりなんかそもそも教える大人側がどう興味を持てるように子供に教えるかとか、子供自体もやっぱり今まで触れてきたものの中で、いきなりプログラミングやれって言われても、何の面白さも感じられないけど、まあなんかある程度こうステップを踏んだら、プログラミング自分で操作できる面白いってなって学ぶみたいにして、なんか何をやっぱし子供に、
うん、
どういう伝え方をしたりとか、見せ方をして、そういう技術的なことを教えるかみたいなところも、
うん、
結局は教育の部分になるかもしれない。ね、道具が揃ってもっていう。う
ん、そのフィードバック、やったことのフィードバックが、まあ画面よりもやっぱりおもちゃが動くとか、
ね、
プログラムした通りにまっすぐ動いて、2歩進んで右に曲がるとか、まあ、それが面白い、なんか自分がやった達成感も大きいと思いますね。うん、
メーカーフェアで展示した時も、地味にすごい嬉しかったのは、小学生ぐらいの子が来て、
うん、
何やってるかは知らないけど、このフォントばっかりを選んでロボットは動いてるんだなっていうのを、
うん、
なんか理解して、それを、一緒にいた母親に説明してたんですよね、子供が。それ見て、めちゃくちゃ感動して、なんか、その子のためだけに作ってよかったなっていうぐらい。
うんやっぱそういう、いや、なんか人に面と向かって喜んでもらえるのが一番嬉しいかなっていうのはありますね。
そう。
うんうん、
いや、当時はすごい無駄なこう責任感があって、
うん、
これを安易に AI と呼んではいけないと思ったから、展示会中はずっとこれは深層学習ですって、一言も AI って言わなかったっていうのを今昔書いたブログを見て思い出して。
あれいつでしたっけ？何年前で
した？それ2017年で。
17年。
だからすごい時代変わったなって思いました。今も、自分もその認識あんまり、そこまでこれは AI っていうのは技術者の廃れたみたいな。大半だ
ありましたね、
うん。当時あったじゃないですか。
ありました。
うん、AI っていう技術者はなんか、三流みたいな雰囲気が。
何なんですかね、 なんか、何自負なのか分かんないけど、ありますよね。
いや、でも当時自分もめっちゃあったんですよ。絶対言わないっていうのがあって。
機械学習ってわざと言ったりとか、うん、ありましたね。
今は、なんかもはや、まあ、AI って言うか、ディープラーニングって正しく言うかっていう、うん、まあ、どっちでもいいかっていうことすら思わないぐらい、うん、まあ、割と普通に AI って言ってる自分がいて、ちょっとびっくりしたりする時もある。うん、
確かに。何が変わったんですかね。
本当に露出量なんですかね、うん、やっぱり。なんかもういろんなところで AI って言ってるから、まあ意識的にもういいかってなったんだとは思いますけどね。
うん。なんか AI っていうワードがまあどんどんバズっていって、で AI は AI じゃないみたいな、その否定するような記事が、うんうんうん、あれはただの機械学習だとか、うん、あれはただの、ルールベースだとか、うんうんうん、そっちを否定するのがまた流行って、うん、で、また元に戻ったみたいな感じなんですね。
また一周して誰も何も言わなくなった状態な感じが最近な気はします、
ね。
うん、
そうですね。
それも
回ってきたんだ。
うん。いや、本当にいろんなアプリに今 AI 機能でとか、うん、エアコンですら AI 機能で部屋を冷やしますとかって言ってるから。
AI ボタンがついてますもんね、今の家電は。
あ、AI ボタンがついてるんだ。
そうです
よ。やばいな。
そうです。
それはそれでいいのかっていう気が
する。それはちょっと、うんって思いますけど、うん、洗濯機に AI ボタンついてるんですよ、今。
そうなんですよね。
はい。
割とその、まあそうそう、なんかいろんなアート現場とかでも見てて、これは AI と人間のパフォーマンスの融合だっていうやつをよく見たら、うん、その AI って言ってる部分は、例えばダンスしてる人の骨格推定をして、まあなんか指先がここにあるから、この指先のところにプロジェクションマッピングで、実際にはないなんかものを出して、でも人間はダンスしてる途中で、ちょうどタイミングよくプロジェクションがピッて当たって何かを映してる、この手のところにちょうど何かを映したみたいな風に見せる演出を、その AI と人間の融合って言ってて、まあでもそれは AI じゃなくて割と単純な骨格推定の、ボーンを出してるだけなんだけどなって思うことはあるけど、まあもはやそれもだんだんどうでもよくなってきているとかあるし、
そうですね。結構そこまで突っかかる人は少ないとも思いますけど。
そうですね。
うん。
まあ、ね、いいことだと思いますけどね。
そうじゃないですかね。
で、まあ、はい、ブラックボックスにどんどん押し込めていって、はい、人間は本当にインプットとアウトプットさえ認識したら、うん、まあ、真ん中は AI だか、ディープラーニングだか、機械学習だかは知らないけど、うん、そういう便利なとか、楽しい体験を引き出せるってなったら、うん、特に子供はそういう使い方をどんどんしていくだろうし、
うん、
まあ、いい風に進んできてるんではないかなと
思いますけどね。
うん、AI 怖い、うん、使うのをやめようっていう、なんか昔の車ぶっ壊す運動みたいな、ラッタイド運動みたいなのが起こらないよりは、
うん、
起こるよりは全然良さそう。
うん、そうですね。うん、
なんで、まあ、エンタメに AI を引っ張っていってもらうっていうのも、すごくいいかもしれないですね。認識としてどんどん、こう、
うんうん、
みんなが親しみやすくなっていくから。
うんうんうん、そうですね。まあ、そのうちきっと、もう AI とも言われなくなるんですよね、
うん。
AI でやってるのが当たり前だから。
そうですね。うん、なんかこういう、おもちゃがスマホで使えるよくらいの言葉に落ちるかもしれない、
うんね、自動でとかもうそのぐらいになっていくの
か確かに確かに、うん。自動でとかって言いそうですね。うん、
ただの、
はい。うん。あとは、そうですね。まあ時間もいい感じではあるんですけど、はい、なんか、最後、挟みたい話とかありますか？
挟みたい話、この間、ま、昨日かな、うん、見たようなニュースなんですけど、
うん、
あ、もうちょっと前か。AI が、その、架空の人物の顔写真を10万人分生成して、
うんうん、
で、それをフリー素材として商用無料で公開してるっていう、う
んうん、ありましたね。
ジェネレーテッドフォトズっていうプロジェクトがあって、うんうん、で、それって、なんか、結構いろいろ変わるなぁと思っていて、
うん、
その、今ってフリー素材を探して、まあ自分に合ってるやつを探して持ってきてるじゃないですか。うん、で、それを多分今はまあもともとあるも10万人のものですけど、うん、今結局それって API でその顔はこうで、目つきはこうで、みたいなのを設定して、こういう写真が欲しいっていう風にやったら、それを AI が生成してくれて、もう自分が望む写真を勝手に作ってくれるっていう風になると、まあ、なる予定って言ってるんですよね。
なるほど。うん、確かにできそう。
できると思うんですよ、全然。で、まあ、それに似たようなものって、なんかデモとかで公開されてたりもしますし、
うんうん、
で、だから、すごい、その、もうモデル、まあ、極論を言ったらモデルってどんどんいらなくなっていくみたいな ような気もしていて。
確かにな。
その、ユニクロので、大体、壁の広告って、外国人の女性とか男性が服着てポーズ決めてますけど、うんうん、誰も知らないじゃないですか、
うん。
知ってる人はいないじゃないですか。
うん、
あれって別に、いや、なんか、これを言っていいのかわかんないですけど、僕は誰でもいいんですよ、あれは。うん、だからそれが AI が作ったようなモデルでもいいし、
うん、
で、AI が作ったようなモデルだったら、まあ、無料とは言わずとも、すごいコストが安いじゃないですか。
うん、
だから、まあ、そういうのもどんどん、もしかしたら、人間味がいらないところにおいては、増えていくんじゃないのかなとも思ってて、
うん、
だから、僕って結構ギャン、まあそれ、画像を生成するのってギャンっていう、まあ、技術なんですけど、それどう使うのかなっていうのを、まあ他にもいろいろありますけど、どう使うのかなっていうのを、ビジネスにあんま使えそうなそうだなと思ってたのが、まあむしろ、なんか一番使えそうなものが、広く使えそうなものが出てきたなっていうふうに思ったんですよね。
うん、それ面白いですね。自分もあのニュース見て、うん、まあ、別によくあるというか、
うんうん、
まあ、こういうの出るよねって思ってたりするんで、割とスルーしてたんですけど、
うん、
さっきの話聞いたら確かに、そのモデルいらなくなる話っていうと、なんか自分、最近割とそこそこいるテレビ全く見ない人、
うんうん
う
ん、
っていうかテレビがもう10年以上家にないんですけど、たまに実家に帰った時に見たら、吉岡里帆、
うん、
CM 全部吉岡里帆さんみたいなのがあったことがあって。
そんなことはないですけど。
めっちゃ出てるみたいな。これも吉岡里帆、これもこれもみたいな。ってなった時に、これってもはや、なんか、吉岡里帆である必要はあるのかって思って、全部 CM それだったらって思って。
うんうん、
例えば、すごく可愛い、女性の人とか、そのなんかヘルシーな、マッチョな男性みたいに、
うん、
多分、アイコン的な人でいいのであれば、
うんうん、
めちゃくちゃ、事務所に何千万って払って CM 作らなくても、まあそういうイメージを漂わせてる、無料生成できる顔であったりとか、
うん、
体、まあ動画もどうせ動かせますし、
うんうんうん、
ってやったら、なんか広告のあり方というか、確かにモデル事務所みたいなところも、なんかいいのかな
っていう。いいのかなっていう。
そこまで多分その人自身のキャラクターとかまで、吉岡里帆は、性格はこうだから好きだとかって思うよりは、うん、もうやっぱりパッと見の印象で吉岡里帆がこのシャンプーを使ってたら良さそうみたいなイメージが CM だと思うんで、
うんうんうん、
なんかそこをフリーの何かで置き換えても割とみんな受け入れるのではって今思いました、
ね、そうですね、うん、結構まあその人の人間味みたいなところはでも人間味というか性格というか、
うん、
テレビの印象とかっていうのはきっと判断して、それでいいなと思って判断して買ってるんだと思うんですけど、
うん、
でもそれと関連してもっとすごいなと思ったのは、バーチャルインスタグラマーっていうのがいるの知ってます？
知らないです。
すごい
んですよ。やばそうな響き。
やばいんですよ。でもそれこそ 3D の CG で作った人がインスタグラマーとして、そのもうフォロワー160万人みたいな人がいる、人じゃないな。その CG がいるんですよ。
それは
でインスタグラムの投稿も、うん、普通の普段のなんか犬と遊んでるような写真とか、ビーチに行ってるような写真とか撮りつつ、たまにブランド物の服を着てるようなまあ広告っぽいその投稿もあったりとか、
うん、
まあ架空の人、全く架空の人物の 3D CG でそのファンが160万人ついてるみたいなのがいるので、まあそうなってくるともう人じゃんっていう。人じゃんというか、芸能人とほぼ同じ存在じゃないですか。
うんうん、
僕らにとっては芸能人っているかいないかもよくは、まあいるんですと思うんですけど、会ったことはないし、きっと会うこともあんまないだろうなっていう存在ともう一緒になっちゃってきてるんで、もうそれって本当に CM に出て、あのイケイケのインスタグラマーだっていう風にな
っち
ゃうなと。す
ごいな。VTuber とかだったら、まだ、はい、例えば見た目の可愛らしさと喋り方が面白いみたいなので人気が出るのわかるんですけど、
うん、
それは何が素敵だからそんなにフォロワーがつくの？
何が素敵なんですかね。なんか、多分、作り物なので、うん、完璧のキラキラインスタ女子を演じることはできるはずなんですよね。
うん
で、まあ、きっと最初に、流行ってるのは、これを、まあ、3D で、なのにこんなにリアルだ、みたいな感じで流行ってたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、それが、なんか、リアルすぎて、なんか、もう多分、パッと見だと、本当人かどうかわからないんですよ。
うん、
よくよく見ると、なんか、肌のツヤがおかしいなとかあるんですけど、まあ、多分、そこの投稿も、 あまり詳しく見てるわけじゃないんですけど、うん、投稿も普通に日常のことが多いので、きっとその日常性というか、架空のキラキラ女子にみんな憧れてフォローしてたりするのかなと思ってたりしますけど。
うんうん、そうですね。まあなんか、やっぱり、もともと言われてるように、いろんな動画なり静止画なりが生成できる、
うん、
だったら、最終的に人間が好むコンテンツって、何みたいな話があって、うん、全部自動生成できるんだったら、
うん、
で、あるやつのまさに字で言ってるバージョンのような気がしなくもない。
うん、
まあでも何かしらの良さを感じてるからそんなにフォロワーが少ないってことで。そうですね。ちょっと見てみよう、後で。そしたら、なんか、最後に、このポッドキャストを締めくくるギャグでも言って終わりますか？やめときますか。いや、時間めちゃくちゃ
いいので。はい。ちょっと、それで言わないのも、なんか負けた気がするけど、いや、言わないですよ。言わないですけど。
これ、最後来るかな、用意してるかなと思ったんですけど。
はい。
いや、冗談ですけど、
はい。
じゃあ、今日はそんなところで、
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。